ご理解第13節、神は無効倍力の徳を授ける。一心に参った、一心に拝んだ、ではおかげばかり。一心に教えに取り組み、神に向こうて進んでいくから徳を受けるのです。この生き方には、よし、それが完璧でなくてもできたかのようにしてお徳をくださるものです。お徳をくださるものですと。そのお徳、ご神徳。ご神徳はどうしたらいただくことができるだろうかと。師匠大坪総一郎氏が教えてくださる愛楽にね。その見教えは、いわばご神徳をいただくにはどうすればよいかというようなことを教えてくださるものの一つでもありますね。そのすべてがただご神徳をいただくことのためのみの教えではありませんけれども、ご神徳をいただくための御教えでもありますね。こうすればご神徳がいただけれると、まあご神徳というものは神様のご神用だと教えてくださいます。いかにしたら、まあ、神様から信用していただけれるか。これが、師匠は、ある時、私は、ご神徳を受けたいと思って、ご神徳を受けるために、信心をした、取り組んだ、修行をした、ということはないと、そういう覚えはない、とおっしゃっておられましたが、ご自身はですね、にもかかわらず、ご神徳を受けるためには、というような解き方を、なさいます。まあちょっと矛盾したようなことですけれども、確かにそうだと思います。信用をしていただくために、あの人から信用していただくために何々をしようといったような、その下心があってする修行でご神徳がいただけれるとは思えませんね。やはり信じてもらえうようにというのでしょうかね。ご神徳をいただきたい、ご信用をいただきたいからこういうことをするのだという、そこには本当を言うと下心があってのことですから、信用がいただけれるとは思えません。無心にただひたすら真心を尽くす、真心で修行をさせていただくというところに初めて信用もついてくるというものですけれどもね。その辺の微妙な兼ね合いがありますけれども、その真心に至る手前の修行、なるほど、いよいよのところになると、もうお徳を受けようが信用をされようがされまいが、そんなのことはどうでもよい、ただひたすら神様に真心を尽くさせていただくだけだという世界に入るのでしょうけれども、その手前の段階ではやはりお徳を目指しての信心というものも、そういう段階は通るものでしょうね。まあそういうフェーズとでも言うのでしょうかね。そういう段階を通って、そしてそれからいよいよ誠真心と言われるようなご神徳はまあどうでもよいというような世界に入っての真心であって、初めて本当の意味においての信用がいただけれるという、まあ、いただけれるというのか、ついてくるということになりましょうかね。その信用というものが、例えば初めて会った人、初対面の人を果たして信用できるでしょうか。これは難しいと思いますね。お店でもそうですね。まあ実は今朝は、神様と私ども、天地金の神様と私ども、その天地金の神様、私、その間から、いわゆるその関係というのでしょうかね、がどういう関係になっているか、神様と私ども、私の関係がどういう関係か というその関係がいよいよ深いものに強いものになっていかなければならないと、私と神様との間からその関係がいよいよ強い絆で結ばれるといったようなことにもなっていかなければならないのだと、単なる関係から強い絆で結ばれた関係へと、まあ、何と言いましょうかね、進展していかねばならない、深まっていかねばならない、強まっていかねばならない、そのためにはどうあったらよいのかということなのですね。神様と私どもとの間柄がいよいよ深いものに、強いものに、強い絆で結ばれるような間柄になるということがやはり大切ですね。そうなった時に初めて神様から、神様が全面的にそれこそ信用してくださる、信頼を置いてくださるということにもなるのでしょうね。ではどうしたらそういう間柄にその強い絆が生まれるようなことになってくるのだろうかと、まあこれが例えば商売をしているとする、またはお店に何か買い物に行くとする、初めて来たお客さん、初めて行ったお店、そこで買い物をして、まあある程度の信用をするからこそお客さんにもなるのであり、お店としてもまあある程度の信用は置くのかもしれませんけれども、全面的に信用するというその信頼はなかなか置けませんね。一元のお客さんであったり、それこそ困った時の神頼み、たまに一年に一回来てくださるお客様、まあ、それはそれでありがたいことでありますし、それなりの信用はいたしましょうけれども、いよいよの信用は置けない。それが一年に一遍だったのが月に一遍通ってくるようになり、まあそして一週間に一遍、あるいは毎日でもお店に顔を見せて買い物をしてくださるようになる。そしてまあ顔なじみになるということでしょうかね。そしてそのお店のなじみ客になるといったようなことになる。そういうことになった時に初めてその間柄も強いものになるのではないでしょうかね。そしたら、なじみ客になったら、それこそ今までただ一回ポッキーのお客さんでは頼めないようなことも、なじみ客の方だったらちょっとした無理でも聞いてくださるようになるものですね。信心の上においても、やはり神様と私どもとの間柄においてもやっぱりそうだということなのですね。ですからそれこそ10年に一遍神様にお参りをする、手を合わせるという人よりか、1年に一遍、1ヶ月に一遍、1週間に一遍、毎日と通ってくる人の方がやはり心が来やすくなりますし、その間柄というものも強くなるものですね。これがいわゆる日産の紅葉というものではないでしょうかね。師匠が5つの願いの一つに日産ということを一番最初に挙げておられますね。日産をする、そして調教教えをいただくという、まず日産、神様に心を毎日向ける、困った時だけ神様に心を向けるというのではない、毎日神様に心を向ける。それこそ朝昼晩のご祈念をさせていただき、朝昼晩は神様に心を向ける。いわばこれなど神様と、まあ馴染みになる というようなことではないでしょうかね。ですから神様と私どもとの間柄というものがお店で言えば馴染み客になる、毎日来てくださるお客様、毎日行くお店ということになると、いよいよその間柄が深い強いものになってくると思いますね。日産ということは、その日産の紅葉というものは、私どもと神様との間柄がいよいよ深いものになる、強いものになる、そしてそれが切っても切れない仲、切っても切れない絆というようなものになっていく。そうなって初めて、あ、この氏子なら信用ができるという信用もついてくるのではないでしょうかね。たまにしか来ないお客様というのでしょうか、をそれこそ心底を信じるということはなかなかできませんね。友達でもよく親しく会い、親しく話し、心が通い合う、だからこそ信用をすることもできる。まずはそのまあできれば四六時中でも会うということでしょうかね。まずは日産をさせていただくような間柄になる。そこに初めて神様と私どもとの心の通い合いというものがいよいよ深いものになる、強いものになる。そのための日産、毎日お参りさせていただく、毎日お参りして、毎日そのお話をいただく、そこに関係がいよいよ強いものになってくる。そうでなければ信用をするということもできませんね。ご神徳をいただく、それこそ日産もせずにご神徳をいただこうと言っても、それはなかなか難しいと思いますね。もちろん遠くの人が教会に毎日お参りできるわけではない。そこで師匠は日産的信心ということを教えてくださいますね。日産したような信心ということですけれども、それは日産したように毎日お教えをいただくことであったり、それこそ神様に手を合わせる、心を向けるということでもありましょうね。とにかく私どもと神様との間柄というものがいよいよ深いものに、強いものに、強い絆ともなるような、そういう信心をさせていただかねばならない。そこに初めて神様のご信用もいただくことができるようになるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。